はい、こんにちは。三原です。いつもありがとうございます。今日はですね、ディフェンスの話をします。抜かれた後が大事というボールマンディフェンスの話をします。ちょっと声がかすれていてお聞き苦しいところがあると思いますが、ご容赦ください。ディフェンスいろんな作戦ありますよね。マンツーマン、ゾーン、プレス、それからいろんなトラップ、いろいろありますけども、結局のところボールマンディフェンスが最重要というのはもう間違いないことだと思います。ボールをいかに止めるかっていうことが一番重要で、戦術が重要ではないということですね。逆に言うと、ボールマンディフェンスさえしっかりできればどんな戦術をやっても機能するということが言えると思います。で、大前提として私が考えるディフェンスっていうのは、守りではなく攻めであるということですね。これは私の恩師、早稲田大学の倉石修さんから教わった考え方で、本当にそうだなと思って、私も二十数年、生徒たちにバスケットボールを教えてきましたけれども、ディフェンスというのは守りではなく攻めであるということなんですね。で、具体的にボールマンディフェンスっていうことに関してフォーカスして言うと、ボールマンってシュート、パス、ドリブルって3つ選択肢がありますよね。で、このうちまずシュートをされてはいけないわけですね。ボール持ってる人が当たり前ですけども、シュートすることによって得点をされるわけです。で、シュートを1回放たれたら、ボールはもう空中に行っちゃいますから、誰もそのボールをカバーすることはできませんね。なので、ボールマンディフェンスの一番最初の仕事っていうのは、シュートをさせないということにつきます。はい。で、次にパスですね。パスはたくさん飛ばされると、どうしてもボールは人よりも速いので、シュートチャンスにつながるということで、パスもさせたくないということになりますね。シュートとパスをさせないのがボールマンディフェンスの仕事。じゃあドリブルはどうかっていうと、シュートさせない、パスさせないためにボールに対して密着するとですね、当然ドリブルで抜かれやすくなります。でもいいんです。ドリブルをさせるっていうことは、周りのディフェンスと協力してカバーができますので、ドリブルをさせてること自体はディフェンスの勝ちっていうふうに私は考えたらいいんじゃないかなと思っています。うん。ただですね、まっすぐ抜かれてしまうと、それはそれでね、即シュートっていう形になってしまうので、カバーも間に合わない。速いパスを回されたのと同じことになりますから、できるだけですね、そのドリブルをスローダウンさせるっていうことが重要でして、まず、ボールマンディフェンスの足幅ですね。うん。多くの、選手は、どのぐらいの足幅でディフェンスしたらいいですかって言われたら、だいたい肩幅と同じぐらいか、肩幅よりもちょっと広めとかっていう、肩幅っていう言葉で表現すると思うんですけど、私はもっと広げた方がいいと思っています。で、動ける範囲で最大限に広くするっていうのが私の考え方ですね。動ける範囲で最大限に広くですね。まあ、これご覧の方はですね、もしよかったら足幅を動ける範囲で最大限に広げてみてください。はい、それがあなたのスタンスなんですね。で、これを広ければ広いほど、ディフェンスはその幅の外をこう回っていかなきゃいけないので、ボールが膨らみますよね。うん、だけどこれ狭かったら狭かったで、まっすぐ抜かれるので、とにかくドリブルを膨らませるっていうことがすごく重要なんですね。うん、まっすぐ抜かれてはいけない。ドリブルさせるのはいい。抜かれるのも構わない。だけど、まっすぐ行かれちゃダメっていう、そういうことを考えたときに、ドリブルをいかに膨らませるかっていうことは、最初の一歩目が、とにかく広く、足幅を広く取るっていうことがすごく重要です。で、進行方向の一歩目をステップスライドするっていうことで、例えばですね、この図を見てください。ボールマンを守っているディフェンスがいまして、このボールマンは右手でドリブルをしています。はい。で、ディフェンスはこれに対して、ついていくわけですけども、この場合、左足が進行方向になりますよね。わかりますでしょうか？この図で言うと、ボールは右手でドリブルをするので、ディフェンスからすると左側に、左足に一歩出るのが進行方向ですね。はい。で、この時に結構これができてないんですけど、左から行く時は左足から出すっていうのが基本中の基本なんですね。うん、自分の進行方向、私だったらこっちに行きたければこっち側の足から出してこっちをスライドすると。ね。こっちに行きたければこっちを出してスライドするというような感じで、進行方向を出して縮める。出して縮めるっていう、これステップスライドって言いますけど、この最初の一歩目を進行方向からスライドするってことがすごく重要です。はい。で、こうしないと、先ほど言ったように足幅を広く取っても、これが狭くなっちゃうんで、それだと抜かれてしまうと。そうじゃなくて、広げて戻す。広いままキープっていう、そういう感じですね。こういうふうにするとドリブルを膨らませられるんじゃないかなというふうに思っています。うん。この辺がボールマンディフェンスで非常に重要なことですね。で、今日のタイトルにあるですね、抜かれた後が大事ということなんですけど、これ抜かれたらですね、横を 走ってラングライドしましょうというふうに私は教えてまして、グライドっていうのはこう削るって意味ですね。ガリガリガリガリ削るっていう意味で、もう一度この図を見てください。ボールマンがドリブルをしました。ステップスライド一歩踏みますけども、どうしても抜かれる場面ってあると思うんですよ。うん、その時に抜かれたっていうのは言語化すると、顔と顔が並んだら抜かれたっていうふうに、まず意味付けます、ね、顔と顔が並んだら抜かれたっていう風に意味付けます。そしたらですね、もう抜かれたら横をこう一緒になって走っていくっていう感じにするんですね、変にこうコースに入ろうとかするんじゃなくて、もう抜かれたら抜かれたで潔く横を並走して、その代わり体でこう削っていくっていう風にしていくんですね、この場合だと自分のディフェンスはもう抜かれたので、右肩を相手のオフェンスにぶつけながらどんどん削っていくっていう感じになります。はい、イメージわかるでしょうか。この場合右手でドリブルされました。最初左足で一歩出します。抜かれちゃったら抜かれちゃったで体を反転して、並走してこう本当走るような格好でこの右肩でゴンゴンゴンゴンこうやって、削っていくんですね。これ決してファールではありません、削っていってずっとこうついていくと。でもしこれ抜かれたからって諦めてしまうとですね、これジェイルって言ってこう前を取られたりだとか、スネークって言ってこうやってね、内側をドリブル突破されたりして全くヘルプが機能しないんですね。だからどんどんこう削っていってちゃんとくっついていくってことが非常に重要です。これラングライドって言います。だから抜かれた後が重要で、抜かれたら終わりじゃなくて抜かれた後のラングライドの練習をたくさんすることをお勧めします。うん、でこれグライドしていくと、ここのところはディフェンスが立っているので、ヘルプすべきところはですね、次の図ですね、ここをヘルプすればボールを抑えられることになりますよね。この間をちゃんと閉じれば、このもう返すパスのところはコーナーとサイドラインがありますので、これも四方を塞がってるっていう状況を作ることができます。これもし一番の選手が抜かれたからといって後ろを諦めていくと、さっきも言ったようにこれスネークされたりとかですね、いろいろ内側を行かれてしまうので、ここ絶対行かせないと、ずーっとくっついていってグライドしていくと、グライドしていってここのヘルプと一緒に挟むということですね。で挟んでいったら、ここのもともと X3 番、ローのポジションですね、ローのポジションにカバーダウン、そしてこのハイのポジションにカバーダウンというふうにすれば、絶対ペイントエリアで得点されることはなくなりますので、こういった形ができると最高ということですね。まあ、ボールマンディフェンスをするっていうのはこういうことだと思います。うん、自分から仕掛ける、相手を誘導させる、まあ、そのためには最初の一歩目を広くね、進行方向から出してドリブルを膨らませる、抜かれたとしてもグライドでついていくという、まあ、この辺のしつこさが一番重要なところだと思います。で最後、このラングライドの練習方法を紹介したいと思うんですけども、これはですね、こういった4対4をやるといいですね。まず最初形だけ、この先ほどの図のヘルプローテーションのことができてるっていう前提で、できてるっていう前提で、こういう4対4をやったりするといいと思います。まずディフェンス、ここに3ポイントライン上に立ちます。で、ボールマンは内側にいて、ドリブルでですね、ぐるーっと右手でこうドリブルしていくんですね。はい、わかりますか。ドリブルぐるーっとしていって、ここで並んだ瞬間からライブです。はい、並んだ瞬間からライブ。並んだ瞬間にもうこれ抜かれたっていう設定になりますので、これライングライドして押し出します。押し出していって、でここのヘルプが出てカバーダウンして、そこからもうライブという形ですね。特にこの抜かれた後の練習ってあんまりしないんじゃないかなと思うんですね。抜かれないように頑張るってことは、たくさんするにしてもですね、抜かれた後ということはですね、結構練習しないのかなと思って、今日はこんな動画を撮らせていただきました。内側からドリブルしていってここで抜かれた瞬間にグライドしていくというここのところを練習して、これでヘルプが出たところから4対4と。オフェンスはもしですね、これアドバンテージ取れたら、抜き切れたら、どこへでもパスがキックアウト飛ばせると思いますし、ディフェンスがちゃんとこのラングライドをして、ボールマンを押し出して、カバーローテーションがちゃんとうまくいったら、絶対ペイント内の得点がないので、その辺のところの競り合いということで、こんな練習してみてはいかがでしょうか、というお話です。はい、ということでありがとうございます。この放送毎日更新しております。明日もね、もう一個ディフェンスのドリルを紹介したいと思いますので、続きが気になるという方はぜひチャンネル登録をして、また明日の方法でお会いしましょう。ちょっと声がね、お聞き苦しくて申し訳ありません。また明日もお付き合いいただければ嬉しいです。最後にお知らせをさせてください。無料のメルマガ講座、やっております。メルマガ登録していただきますと、最初の1つ目で限定の動画もプレゼントしております。もしよかったら無料にてメルマガをお受け取りください。 バスケの大学研究室というオンラインコミュニティでは現在進行形で手掛けている最新のチーム作りについてほぼ毎日三原が記事を投稿しております。 Facebook での参加が基本なんですが、動画で見たいという方は YouTube メンバーシップになっていただけて、この画面の下の青いメンバーになるのボタンをクリックしてもらえればと思います。でおすすめは Voicy プレミアムリスナーですね。プレミアムリスナーになっていただくと、最初の初月無料となっておりますのでぜひお気軽にお試しください。はい、最後までありがとうございました。三原学部でした。それではまた。